小川未明作、雲と子守唄。どんなに寒い日でも、健康な若い人たちは家にじっとしていられず、何らか楽しみの影を追って、喜びに胸を膨らませ、往来を歩いています。こうした人たちの集まるところは、いつも笑い声の絶える時がなければ、口笛やジャズの響きなどで煮えくり返っています。しかし、道一筋町を離れると、急に空き地が多くなるのが例でした。中でも、病院の建物のうちは、この日と限らず、いつも積然としていました。どの病室にも、顔色の悪い患者がベッドの上に横たわったり、あるいは座ったりして、さも退屈そうに、やがて暮れかかろうとする窓際の光線を、希望なく見つめているのでした。あんたいい顔色をしてるのね。この時、気の気のない廊下ですれ違った一人の看護婦が、同じく白い服を着た友達に言葉をかけました。そう？そんなに赤いこと？外の冷たい風に当たってきたからよ。町へ行ってきたの、羨ましいわ。私なんか、夕べから休まないんですもの。よくないの？困ったわね。まだ若い奥さんなのよ。お子さんが二人もあるんですって。本当にお気の毒よ。治ればいいが。あんたも疲れるでしょう。お大事に。そう言って二人は互いににっこり笑って別れました。病人に付きっきりの看護婦は、手に氷袋をぶら下げていました。健康の人の住む世界と、病人の住む世界と、もし二つの世界が別であるなら、それを包む空気、気分、色彩がまた異なっているでありましょう。そうすれば、これらの若い献身的な人々は、一体どちらの世界に住むというべきであろうか。ここは病院の一室でありました。そこには5つになる男の子が、肋骨カリエスにて、もう長らく入院していました。その子の看護には、真のお母さんが当たりました。子供は、日増しに募る病性のために、手足は痩せて、全くの骨と皮ばかりになって、見るさえ痛々しかったのでした。それだけでなく、物に怯えるような目つきは、日に幾回となく、ゲリゾン注射やブドウ糖注射や、時には輸血をもしなければならなかったので、その度苦痛を訴えて泣き叫ぶ事実を語るのであります。子供の小さな肉体と可憐な魂は、病菌が内部から侵食するのと、これを薬品で構想する外部からの刺激とで、ほとんど耐えきれなかったのであります。しかしながら、こうした子供の体にも、また少しの間は平静な時がありました。それを例えるなら、1時間に幾十回となく、貨車や客車が往復するために熱を発し、激しく振動する線路でも、ある時間は極めて浸透して冷たく白光りのする鋼鉄の表へ、無心に大空の色を映すといったような具合です。ちょうど子供の病室の窓から見える青い空には、刻んだ色紙を散らしたように白い雲、赤い雲、紫の雲が思い思いの姿で上になり下になり遊んでいるのを子供は寝ながら眺めていました。みんなして鬼ごっこをしているんだね、と子供は独り言を言いました。すると空の上で耳ざとく聞きつけた白い雲が、坊やもお仲間にお入りよって呼びかけました。僕足が弱くて飛べないんだもの。飛べるように雲にしてあげるから早くおいでよ。本当に雲にしてくれるの？いいとも。坊やの好きな雲にしてあげる。そんなに遠く行けばお母さんが見えなくなるだろう。どんなに高いところからだって見えるさ。 ここからよく坊やが見えるのだもの、と雲が優しく言いました。盛んに燃えていた西の海の炎がいつしか波に現れて薄くなったと思うと、窓から見える空も暗くなりかけていました。そして白い雲も赤い雲も紫の雲もどこへか隠れて消えてしまったのです。みんなお家へ帰っちまった、と子供はさも寂しそうにつぶやきました。一人自分だけが置き残されたように頼りなさを感じたのでした。晩の食事を告げる鐘の音が廊下の方から扉を通して伝わりました。大変おとなしかったのね。気分がいいんでしょう。お母さんは坊やのいいのが何より嬉しいんですよ。おみかんでもあげましょうか。とお母さんが言いました。子供はこれに対してすげなく頭を振りました。そしてうつろに開いた目で、電灯の光が薄く弱々しく漂う四方を見回しました。ここには明るい清らかな空の喜びはなく、すべてが灰色をして埃がかかっているような気持ちがしました。階下にある外来患者の控え室にかかっている時計の鳴る音がしました。風が吹き始めたようです。引き窓のガラス戸はいつか閉められました。月がなく、星の光もささず、曇っていると見え、外は暗かった。風だけ、低くかすめ、何にでもぶつかっていく騒々しいうめきが聞かれたのであります。子供は白壁の上を、戸の隙間のあたりをじっと見つめていました。この時、そこから忍び込む悪魔がありました。はじめ、灰色の雲のようなものが入れました。よく見ると、その雲の上に黒い着物を着た魔物が乗っています。鋭い剣を手に持ち、恐ろしい顔をして、だんだん子供の体に近づくのでした。痛いよ、お母さん。子供は逃げるにも逃げられず、もだえながら叫びました。おうおう、かわいそうに、また痛み出したのですか。いたわる母親の目はすでに力なく疲れていました。その言葉にも、たとえ親とはいえどうすることもできる嘆きが感じられました。仕方なく、いつものごとく、子守歌を歌って聞かせるのです。まだこの子が、全く血の身子の時から、抱いたり、おぶったり、寝かせるとき歌った歌であります。子供はこれを聞きつつ、うつつの世界から夢の世界へ、夢の世界からさらに遠い生まれぬ前の世界へと通った、ただ一筋のまぶしいかすかな道でありました。坊やはいい子だ、ねんねしな。泣かんでいい子だ、ねんねしな。子供は、母の胸にしっかり顔を押しつけ、耳を澄ましていました。耳というよりか、心を澄ましていました。そうする間だけ痛みを忘れたのです。苛まれる魂が、柔らかな温かい愛の調べに救われて、暗い中、風の吹く果てしない広野をさまよい、林の方へ、知らない町の方へ、また、高い高い空の上へと苦しみのない安らかな場所を探しに行くのでした。そこにはお化けや悪魔などの決してわからない、ただお母さんと自分だけが知っているいいところだと子供は信じているのでした。また母親は声に真心が通じて、子供の苦痛が和らげられるものならどんなにでもして歌ってやろうと思いました。そして安らかにすることによって奇跡的に病気が治るよう神に念じたのであります。しかしいかに優しい信仰深いお母さんでも疲れれば自然と眠気を催し、眠ることによって気力を回復する若い健康な肉体の持ち主たることに変わりはありません。幾日幾夜の看病の疲れが出て、 いくら我慢をしても聞きれずに歌の声はだんだんかすれて途切れたのでした。お母さん本当に歌っておくれよ。子供は母に真実に歌ってくれと訴えるのでした。驚き気を取り直した母親は本当に歌ってあげますとも、知らぬ間に眠って悪かったですね。坊やの苦しいのから見ればお母さんはどんなことでも我慢しなければなりません。母親は真剣になって子守唄を歌い始めるのでした。母の愛から流れ出る懐かしい細い調べは光る絹糸のようにきれんとして切れずに続くのでした。子供はそれを頼りに心身たる遠い道をただ一人旅をするのでした。鳥の鳴く林の中を歩くこともあったし、たちまち白い雲と一緒に鬼ごっこをしていることもありました。その時はいつの間にか自分は赤い雲となっていたのです。突然歌が止むと糸がプツリと切れて、体は真っ暗な穴の中へ落ち込むような気がしました。そしてズキズキと痛み出しました。この時どこからともなく悪魔が現れて、一生懸命に逃げようとする自分を追いかけるのでした。怖いよお母さんと、子供は火のつくように叫びました。おおよしよしと、母親は我が子をしっかりと抱いたのでした。お母さんどこかへ行ってしまっては嫌よ。どこへ行くもんですか。坊やとここにいるじゃありませんか。お母さんじき黙ってしまうのだもの。いいえ、さっきから歌っているのですよ。よく歌ってよ。母は今度は静かにゆっくりと力強く歌い始めるのでした。こうして歌うことによって、いくらかでも子供の気持ちが休まるなら、自分は命の続く限りどんなにでもして歌うであろうと歌ったのでした。考えるとこうして歌ったことは今夜だけでなく、この子が生まれた時から幾度あったであろう。例えば気難しく、どうしても眠らなかった時とか、病気で夜中泣き明かした時とか、母として別に他に尽くす手もなければ、おばあさんに自分が歌ってもらった記憶をわずかに呼び起こして子守唄を歌い、やっと寝かしつけ、少しでも安らかなれと祈ったのでした。母と子の愛に昔も今も変わりはなかったのです。控え室にかかっている時計が規則正しく鳴るのが聞こえました。夜は次第に更けていくのです。その時、暗い寒い廊下に立って子守唄に耳を傾けているおばあさんがありました。私もせがれを大きくするまでには幾度泣いたり笑ったりしたかしれない。そして戦争で出征してからも頼りがなかったのは1年や2年でなかった。実に長い間のことで、あの子の安否を気遣い、そのため私は痩せてしまった。しかし死んだとは思われず、どこかに生きているものと毎日影前を備えて、ただあの子がどうかして無事に帰ってくれるのを待っていた。その甲斐もなく、戦死の放置があった時には私は全く気が転倒してしまった。しかし未だに死んだと信ずることができず、どこか南の名もない島にでも生きているような気がして、今日まで儚い希望をつないでいるのではあるが、もしせがれが草葉の陰に眠るとしたら、一人の母がこうして破筆婦となって頼りなく日を送るのをどうして知るであろうか。哀れな老婆はしわの夜頬を流れる涙を手で拭いていました。重い荷でも積んだトラックがどこか外の往来のぬかるみにはまり込んだと見え、さっきから けたたましく笛を鳴らして抜け出ようと焦っている。それが何で病床に横たわる患者たちの安静を妨げずに置くことがありましょう。おばあさんはついにたまりかねて、足音を立てぬように階段を降りると様子を見に外へ出て行きました。いつしか人の気づかぬうちに天気模様はがらりと変わっていました。真っ暗な空はただ一つの星影だに目に留まらなかった。吹きすさぶ風に混じる粉雪が顔を打ち、もつれた髪に降りかかりました。あちらには、獰猛な獣の大きい目のごとく、高校とした黄色の灯火が不気味な一筋の線を夜の奥深く描いているのです。翌日の明け方、子供はついにこの世界から去りました。雪はその道筋を清めるため、白く化粧して野原や森までを正常にしました。そして風は、悲しむ母親に代わり、遥かなる国へさまよいゆくみなしごのために、かすれがちな声で子守歌を歌って聞かせるのであります。